質問はですね、人生の目的とは。何でしょうかと、こういうことですね。これは仏教的に人生の目的は何かと、こういうことですね。人生の目的といいますのはですね、まあ、当然のごとく、幸せになることです、ね、幸せになること。ですから、どうしたら幸せになることができるかと、それが人生の目的なんです。そこで私たちはどんな時に幸せを感じるかが、これが大事ですよね。どんな時に幸せを感じますか。はい、人のために何かをして、そしてそれに対してありがとうと言ってもらえた時は、なんで幸せなんでしょう。
あ、そこですか。
そうそうそうそう。
難しいですね。
そうそうそうそう。
いや、もちろん難しい、根本的な質問。
そうそうそうそう。人のために何かをしてあげた、そして相手がありがとうと言ってくれた、ああ幸せだなってこう感じるわけですよね。なんで、なんでそれが幸せなんですか。そうしてもらうと幸せだと感じるか。
なぜそう感じたかって
、はい、
どう感じるかって。
そうそうそう。まず難しいでしょ。そうそう。
ありがとうと言われなかったら、
ありがとうと言われなかったら腹が立ってきますよね。当然ね。こんなにしてあげたのにね。
なぜありがとう。
そうそうそうそう。人間だろうと。人の心があるならね、お礼の一つぐらい言えるだろうと。
まあ、存在価値が確認できたから。
そうですね。まず、ポイントはですね、自分が人のために何かをしてあげる。そうすると自分の労力ね、労力。人のために何かをしてあげたという労力に、ここに我がつくんです。ここがポイントね。何かをしてあげたと、そのしてあげたというものに我がつくんです。その我に対して相手がありがとうと感謝してくれた。つまり認めてくれたと。ありがとうと感謝してくれた。つまり私の我を認めてくれた。で、私たちはこの我をイコール自分だと思ってる。だから自分の労力を認めてもらえたっていうことは、自分の存在を、ね、認めてくれた。それだけじゃなく、自分には価値があると認めてくれた。だから幸せを感じるんです、ね、つまりそういうことによって存在価値を確認できたから幸せなんです。わかりますかね。つまり私たちっていうのは 自分を常に確認しながら生きている存在なんです。そして自分を確認できた時に幸せを感じる。自分を確認してもらえなかった、そういうところが自分の我を否定された時に苦しみを感じるんです、ね、これが私たちという存在です。だから私たちはいろんなものに我をつけるんです。わかります？何のために？たくさん、なんで我をつけるんですか？いろんな、至るところに。はい？
認めてもらうためですね。
たくさんつければ、ほら、みんなの目に触れるでしょ。一個ぐらいはちょっと価値があると認めてくれる。そうじゃないですか。一点集中だとさ、裏切られた時はきついじゃないですか。至るところに我をつけておくと、どっかで認めてくれそうですよね。
リスクヘッジ。
そう。そう、なぜならばそれが幸せだから。つまり私たちの幸せとこの存在価値っていうのは密接な関係があるんです。つまり存在価値を確認できた時に私たちは幸せを感じる。だから幸せっていうのは自分の存在価値を確認することなんです。でも確認したいと思っても自分では確認できないからね、極楽の食事のようにまず相手にはーいってこう口の中に入れてあげるわけね。相手をまず認めるところから始めるわけね。相手の存在を認めてあげると、そうすると相手もあら、上田さん、ほんの食事をいただいてありがとうございます。こちらもということで、相手を認めることができるわけ。だから、自分が認めてほしいと思ったら、相手のために一生懸命何かをするんじゃなく、まず、相手を認めてあげなくちゃいけないわけ。わかります？
それは仏法的に正しい。
そう。
我をつけるのではなくて、
だから我をつけたものをどう、すごいでしょ、すごいでしょ、私ってこうね、こんなにあね価値のある人間なんですよって言うんじゃなくて、いやあなたって本当素晴らしいですよね、素晴らしいね。例えばね、一生懸命こう奥さんがね、子育てもしている、食事も一生懸命作ってるとなったらね、いや本当すごいよねと。なかなかね、本当に料理も僕ねできないけどね、毎日作ってくれてありがとうねとかね、いや子育てね本当に頑張ってくれてね、あのね、君がねこうやって子育てしてくれてるから僕もね、本当好きなように仕事ができるんだ、ありがとうねと、こう先に認めてあげないとね、これが幸せなんですよ。ところが私たちはどちらかというと、こんなに私はあなたのためにね働いているんだと、はい認めてくれ、こういうふうに言ってるわけ、ね、あなたのためにこんなにしてあげているんだ、こんなにお金をかけてるんだぞ、こんなに時間をかけてるんだぞね、こんなにやってるんだ、ほら認めようっていうふうにするわけ。それって人のためにどんなに頑張ったとしても、人から見たら自慢話をされているように感じるわけですよ。
自慢してないんですけどね。
いや自慢はしてないけど一緒なんです。自慢話を聞いて誰が喜びますか。ああすごいね、はい、はいはいはい、こう分かりますかね、この意味。私たちはこうね、私たちにとって幸せっていうのは自分のやったことがこう人に認めてもらって初めて幸せだと感じるわけです。 私のやったことが人から認めてもらって初めて幸せだってこう感じるんです。
認めてもらってもそれを認めてもらったと感じられない場合もあるってこと
ですか？認めてもらっても、ね、自分のがが私は認められる存在じゃないっていうものを持ってたら認めてもらっても認めてもらっても満足できない。否定しちゃうか、そんなことはない、そんなことはないと。まずはそこから消さないといけない。まずは私たちはその自分の存在を認めてもらうことによって幸せを感じるものなんです。ね、
まだ一つ分からないのは子供たちがこう楽しそうに遊んでるのを見て幸せを感じるけど、それは何もやってないのに自分は。
いや、それはね、子供たちが楽しそうにやっている姿を見て、うん、ね、自分がこう上に立つんです。こう見下すんです。こう見下す、つまりこれはそもそも存在価値が低くなってくると苦しくなるから分別心が起きるんです。こう分別心ね、存在価値が低くなるとこう分別心が起きる。子供たちが遊んでいる姿を見て、まあ可愛いわねと見下して気持ちよくなると。
あ、そうなんだ。これは幸せじゃないんだ。
それは存在価値が低くなった時に出てくる優越感なんです。私たちが幸せと呼んでるのはほとんどが優越感というものなんです。まあ全く子供は無邪気でいいわよねというそういう幸せなんです。ね、優越感、ね、これは存在価値。そもそもまず私たちは幸せっていうのは自分が認めてもらった時に存在価値を確認して幸せを感じる。まずこれが健全な状態です。健全な状態。ところが存在価値が低くなってくると、存在価値が低くなるってことはどういうことかっていうと、もう自分が人のために尽くすことばかりを頑張ってね、人を認めるってことをしなくなってくると。つまりその健全な状態で存在価値を確認するためには極楽の食事のような状態が必要なんです。極楽の食事っていうのは、ね、3メートルもあるかという箸で取ってね、相手のこう口のところに持っていくわけです。つまり私がまず相手を認めてあげる、私がまず相手を認めてあげるということによって相手が私を認めてくれる、ね、私が相手を認めることによって相手が私を認めてくれる、こういう認め合う関係が、これがこの世の幸せなんです、ね、ある意味このような幸せになることが生きている間だけの目的と言ってもいいわけです。つまり私たちが想像できる幸せっていうのはこういう身になることなんです。こういう身になるってことは、私が相手を認める。相手が私を認める。認め合う関係を作っていくことが、ね、認め合う関係を作っていくことが、これが幸せなんです。ね、ところが存在価値が低くなるとね、相手を認める余裕がないから、まず私を認めてっていう行動が始まる。しかもただで認めてくれることはないと思うから、こんなに私はあなたのために頑張ったんだから認めてっていうのが始まるんです。
優越感はさらにその後なんですか？
こうそうそう、そうやって認めてもらっている間はまだ幸せ。でもそれでも認めてもらえないと、今度は誰かを見下し始める。ね、見下すんです。見下す。見下すことによって、この差ができるでしょ？つまり、できている私と、できてない相手。で、できる、できない。全幕で、こう、価値を作るわけ。ね、できるできない全幕で価値を作る。そうするとこの落差の分だけ存在価値を確認できる。これは相手がいらないんです。わかりますか？存在価値っていうのは本来相手が必要なんです。相手が私のことを認めてくれた時に幸せを感じる。だから幸せっていうのは必ず相手が必要なんです。ところが存在価値が低くなってくると、相手なんていらないってなるわけ。ね。私は一人で生きていくと。一人で生きていくっていうことは一人で存在価値を確認できるってことなんです。どうやって確認するかというと、誰かを見下すことによってしか確認できなくなる。こうなる。
で、最近子供が可愛くて、
そう、可愛くて、こう
周りに子供がいると、
ああ可愛い、そうそう、ああ可愛いね。こうやって見るからね、こう絶対的強ね、もう強者に立ってこう見れる。かわいいね、優しい心のように見えるけど、実は見下していると。だからこれは今度自分が子供の立場になった時にひっくり返るんです。苦しみがやってくるんです。
自分では見下しているように感じてなくても、
そう、そんな感じてるわけないじゃないですか。
可愛いじゃないですか。
いや、見下しているという自覚なんてあるわけないんですよ。ね。でも見下しているという自覚はなくても、これは見下しているっていうことなんです。
ちっちゃい子見て可愛いってみんな思うじゃない？
うん、可愛いっていうふうに思うけど、それで幸せを感じるっていうことは、存在価値をこれで確認しているはずなんです。ああ本当に無邪気で何も知らなくて何もできなくて可愛いわね。ね、そうすると自分ができない時にバカにされているように感じる。バカにするじゃないわよ。こういう風になるわけ。はい。ね。さらにこの可愛い子供に対して何かをしてあげなくちゃってやればやるほど、ね、ほら上から目線でこんなにしてあげたぞ、認めなさいっていうことになる。そうすると今度してもらった時にバカにされたように感じる。つまり一旦この左の存在価値の確認ね、仕方になってしまうと、右側の人から認めてもらうという行為がバカにされるという行為に感じてしまうんです。だからできなくなるんです。まず相手を認めないとっていうね、こう仏法を聞いて、まず相手を認めないといけない、こっちの幸せにね変えていかなくちゃいけない、認めてあげましょうっていうふうに言うと、相手を認めるっていうことは自分を否定するってことになりますよね。分別心ですからね。さあ、まあ認めることもできますよ。まあ愚かな人ね、ダメな人ねってこう上から認めることはできるけどね、本当に頑張ってる人は認められない。 だってあの相手を認めたら自分は下になっちゃうじゃん。この上下にとらわれる心が、これがまずね、もう私たち苦しんでくるとこうなってしまうんです、ね、上下にこだわる心、上に立ちたいとか見下されたくないとかね、その人に共通することはね、一人で行きますか、一人で生きられますか。はい、わかりました、人の力なんて借りたくありません、一人で生きていきます。これね、こういう気持ちのある人はなんで一人で生きられるかと。存在価値っていうのは一人じゃ生きていけないから存在価値があるわけですよ。はい、ということは一人で存在価値を確認できないとね、一人で生きられるなんていうことは言わないんです。それはもうこの言葉を言ってるっていうことは誰かを見下して自分が上に立って存在価値を確認して優越感という幸せを得てるんです。一旦こういうふうになると下の立場になることができなくなる。下の立場になることができないっていうことは相手を認めることができなくなるんです。もっと言うなら相手の努力とか相手が頑張っているとかそれを認めることができなくなるんです。認める方法はね、認めることもあるけど、あなたも頑張ってるけど私はもっと頑張ってるんだよとまだまだだけどまあ認めてあげましょうと、こういう認め方しかできない。常に自分が上から認めるっていうことしかできなくなるんです、ね、で大体こうはまっていくんです。こういうもうほとんどの人がもう上下の存在価値にはまっていっちゃうんです。どちらが上かどちらが下かっていうことにこうはまっていってしまう。で一旦はまるともう優越感イコール幸せだからもうどんどんこの落差が広がっていくわけ。でだって幸せの追求っていうことはもうまさに誰かを徹底的に見下すことなんです。わかります？わからない？
それやることによって価値が上がってくる。
だって価値が上がるってことは何かと比べて価値があるってことなんです。だから価値を高めるためには価値のない人を作らないといけないわけ。価値のない人を下げれば下げるほど幸せが増すわけ。
価値のない人が例えば成長したりしてくると、
価値がない人が成長してくるとそうすると自分が追い抜かれるかもしれないじゃないですか。そうすると恐怖なんです。だからこの価値がない人が頑張り始めるとその欠点ばかりを探すんです。で自分が上に立つためにまだまだダメだね、まだまだダメ、まだまだダメ、もうちょっと頑張らなくちゃっていうふうに言うわけ、ね、例えば子供を見て存在価値を確認してる人はその子供が一生懸命何か頑張ったらもうできてないところを探してもうちょっとね、そうだね、漢字が書けないとダメだぞとか、もうちょっと字が綺麗にならないとダメだぞ、後ろの答えを見ながら写しちゃったらとかね、こういうできないところばかりを訴えることによってほらもう全然まだまだお前はダメだぞ、お父さんの言うことをよく聞きなさい。こう上に立つわけ。自分が。
ここにはまったらどうするんですか？
そこにはまってしまうと、こっち側のね、いわゆる 自分のその、まあ、自分のやったことを認めてもらうとか、相手を認め合うという幸せから離れていくわけ。離れていく。で、その、当然のごとく、うん、自分の、何ですかね、自分がこう存在価値を確認しようと優越感に浸れば浸るほど、もう誰かを認めることができなくなるんです。苦しくて。つまり誰かを認めるってことは自己否定なんですよ。はい。そうそうそうそう。はい。そう。で、これ一旦ハマると、もう抜け出せません。はい。はい。
じゃ抜け出すには、
抜け出すためにはもう仏法を聞いていくしかないわけ。
僕最近ハマってるので、じゃあ、
はい、いや最近ハマってるんじゃないですよ。何を誤解されてる。最近ハマってるんじゃなくて、最近ハマっていることに気づき始めただけです。だいぶ薄くなったんですか。だいぶ薄くなった。
これはその絶対こっちかこっちっていうことじゃなくて、グラデーションみたいな。
いや、もうほとんどこっち側なんです。 99.9999% こっち側に映ってる。もうみんな幸せとは程遠い世界にいる。だから人生の目的は何ですかって言ったら、もう徹底的に上に立つことなんです。
ほとんどの人
がほとんどの人そうなの。勝たなきゃ、負けたくない、謝れないんです。謝ったら負けじゃないか。で、みんな一人で生きられると。
最近ハマったんじゃないね。
そうそうそうそう。バカにしないでください。はいはい。
文法を聞いていくと、その左側 の考え方がどういうふうに変わってくるんですか。
あ、文法を聞いていくと、まあ有意識を理解 して始めるので、その相手に見える姿が自分だっていうことが分かってくるんです。だから優越感に浸ってるのも自分だし、その見られている側の方も自分だってことが分かる。そうすると真実が見えてくるから、その優越感にだんだん浸れなくなるんです。浸れなくなるっていうのは、バカにされているように感じるようになるんです。
有意識で、
はい、仏教を聞いていくと。だから仏教を聞いていくと、穏やかだった人が怒りっぽくなるんです。おかしいな、私はそんな怒るタイプじゃなかったの。いやいや、怒るタイプじゃないよ。それはそうです。上に立ってたら怒る必要ないじゃないですか。ね。でも仏法を聞いていくと、自分が思ってるほどすごいできる人間じゃない、いい人間じゃない、悪人と知らされてくるんですか。ね。仏法は悪人と知らされてくるっていうことは、上に立っていた人がこう落ちていくわけ。そうすると、怒るんです。おかしいな、悪人になったな、悪人になったんじゃない。落ちてってるんです。落ちてってる。で、落ちていけば落ちていくほど、優越感に浸ろうと、頑張って上がっていこうとするし。頑張って上がってもまた仏法を聞くと落ちていくわけ。ね。そうやっていくうちに、だんだんと、こっち側の世界から、抜け出して優越感に浸れなくなって、寂しいなぁという心が起きてくる。だから寂しくないっていうのは、人はいらないってことなんです。幸せを感じるために、存在価値を確認するために、人はいらないってことなんです。なぜなら、誰かを見下しているからなんです。見下しているから、人はいらない、寂しくない。だけど仏法を聞いていくと、寂しくなってくるんです。人が必要になってくるんです、ね、自分の存在価値を確認するために人が必要になってくる。左から右へと移ってくるんです。そこでどうなるかというと、こんなにあなたのために頑張ったから認めてちょうだいってなるわけ。なかなか相手を認めるってことはしない。まずこう、こんなに頑張ったから認めてくれ、こんなに頑張ったから認めてくれ、こんなに頑張ったから認めてくれってこういうふうになるわけ。いわゆるこういう順番でこう迷っていってるからね。存在、まあ、優越感に浸ってる人が今度自慢話が始まるわけ。 ね、こんなにお前のために頑張ってて、こんなに大事にしてるんだお前は、分かってくれってね、なのになんで認めてくれないんだってこうなる。いやいや、そんなことを言われても自分は否定、ね、相手としては否定されたように感じるんだから。で、こう仏法を聞いていくとだんだんとそうなんだ。いくら頑張ってもね、まず相手を認めないと私は認めてくれないんだな、というふうにだんだんと変わっていく。そして認め合う状態になる。これがこの世の幸せ、人間が考える人生の目的なんです。はい、まあ、質問はね、人生の目的は何ですかってなるので、人生の目的っていうのは認め合う状態になることなんです。はい、そしたら多くのものを望まなくてもよくなるんです。権力もいらない、ね、正義もいらない、あなただけがいればいいんです。で、そばにいるあなたがいれば私は幸せと思えるようになったら大事にしますよね。これがこの世の幸せ。でもこれは究極の幸せではなくて、なぜならばその大事にしている人とも死んだら別れていかなければならない。だからじゃあどうしたら本当の幸せになれるか、そこからが仏法に入ってくるわけです。本当の意味でね、仏法の教えに入ってくるわけ。でも今日の質問は、人生の目的は何か、根性の幸せは何かということですから、ここまでが質問範囲かなと思いまして、これをもって答えさせていただいたとします。いいですか。はい、じゃあ午前中は以上です。